実は今日はですね、もう一人ですね、前からいらっしゃった方はご存知だと思うんですけども、大体4年ぐらい前なんですけれども、フィリピンのエドワードさんと、ジャイル君っていうね、子供がいて、今、一緒に来ておられますけれども、後でね、終わった後ちょっと一言言ってもらいますけど、千葉の方に行かれたんですけれども、ちょっと、フィリピンの大使館から、もう避難してくれって言われて、で、仕事を辞めてすぐ飛んでこられまして、まだ家は残ってるので、一回戻られますけれども、ぜひね、長崎でまた、一緒にね、神様礼拝できれば本当に嬉しいと思いますし、主のために一緒に働ければなと思ってるんですね。ダボー出身の方なんですね。だから、我々にとってのは特別な、思いがあります。ぜひですね、後でお交わりしてください。後でちょっとお話してもらおうと思いますけれども、まあ、いろんなことがありますけれども、まあ、地震のことで皆さん驚いていらっしゃると思います。私たちは先ほど恵みは言いましたけれども、お祈りありがとうございました。カンボジアに行く途中ですね、中国に寄ったわけです。で、その中国におりまして、そこで、中国の友人の方と、まあ、お話をしまして、で、その時、彼が日本語を話せなくて、私は中国語を話せないので、まあ、彼が、の妹さんが今、オーストラリアに在住なんですね。ベルギーの国籍を持っていて、オーストラリアに在住している方なんですね。それで、中国の国籍はだからもうなくなってるんですけど、中国人の方です。ね。で、それで、その方がちょうど帰省しておられたので、それで、中国に持ってきたので、英語はもう全然喋れますので、その方と、めぐみと、私の娘の恵みで、真ん中に入ってもらって、通訳をしてもらって、いろいろお話をしたんですね。まあ、今後の中国での働きのために、かなり具体的な突っ込んだお話をしてきました。で、これから再び中国にですね、しばしば、まあ、チームが出ることになると思いますので、ぜひ皆さんですね、思いのある方は備えておいてほしいと思います。まあ、それができて、そしてカンボジアに行ったんですけども、そして一旦空港を出てですね、ちょっとお話をして、レストランで、再び空港の中に入って、今度はそこからプノンペンに旅立とうとした時ですね、そのちょうど、その飛行機に乗るゲートのところに大きなテレビがありまして、そしてそれを見ていましたら、見ていたらってなんかみんなわって集まってきたからですね、なんだろうと思って我々を見たんですね。そしたら、日本のその地震の映像と津波の映像が出てきたんですね。あれでですね、ちょっと度肝抜かれましてですね、どこだろうと思ったら日本でしょ。で、びっくりしましてですね、それで飛行機に乗ったんですね。で、飛行機に乗ってプノンペンに着きましたら、プノンペンで、どの人もですね、もう我々は日本人ってこと分かっておりましたので、まあ、ビザを書いたりしてちょっと時間かかったんですけども、そしたらですね、ジャパンって分かりますよね、日本人ね、パスポート持ってますから。で、津波って言うんですね。津波って今世界の言葉ですから、津波大丈夫かって聞いてですね、今回どこに行ってもですね、そのことを聞かれまして、まあ、世界中が今、注目して、そして、まあ、祈ったり助けたりしてくださってますけれども、そういう状況だったんですね。で、地震に遭われた方々のことを思うとですね、安易に地震のことについてお話はできませんけれども、一つ感じたことがすごくあるんですね。それはまあ個人的にですけども、地震のことで。江戸で特に津波の時に、家がガーッと壊れていきますね、飲み込まれて。そして畑、田んぼと畑ですね、がガーッと水が、海水が入っていきますよね。で、まあちょっと海水が入ってしまいますから、回復するのにすごくかかると思うんですけども、そしてもう一つは車が飲み込まれて浮いていくわけですね。で、実はその家とか車とかっていうのはですね、日本人にとってこれはすごく大事な、多くの人たちが家を買って家のローンを払うために人生働いてお金を返していく人が多いし、車も一生懸命、車っていうのは一つの好きな人たちにとってはすごく大きな一つの財産なんですね。で、ある方なんかはその家を買ってその家の返済のために人生を使っていくわけですよね。で、それがなんか一つのなんていうかこう、まあ日本人にとって大きなポイントなわけですね。その家も車もそして土地ですね、畑も田んぼも一瞬にして飲み込まれてしまったわけですね。一瞬にして消えたんです。で、その時に本当にこう私たちが何に人生をかけて何に時間と心とお金をかけなきゃいけないのかなってことを非常になんか思わされたんですね。亡くなった方のことを思うとね、それをどうこう言うつもりはありません。とっても心が痛んでると思いますし、ね、そのことを人をどうこう言うつもりじゃなくて、もうちょっと大きな視野に立ってね、こう、本当にそういうものを一瞬にして消えてしまうんだなってことを私たちははっきり知らないといけない。で、仮に津波に遭わなくても人生はいつか終わります。その時に家も車もこの地上の土地も天には持っていけないんですね。どんな大きなところに住んでいて、どんな大きな土地を持っていても、それが天の報いとは何の関係もないわけですね。で、これはぜひ覚えておいてください。で、私たちは本当に永遠に残ることのために時間と心と能力を使う必要があると思うんですね。 で、まあ、めぐみが面白いこと言ったんですよね。こういった時ですね。お父さんね、普通の女の子はね、いっぱいドレスを並べててね、こういったこういろいろ、こうね、買うそうです。ね。私、わからないんですけど、ね。で、私も今回はね、お金がね、それね、買おうかと思ったんだけど、ね、やめて、このね、飛行機代とかね、かかるわけですよね。それ、まあ、すごく安かったんですけど、今回は。ね。本当に来てよかった、って言ったんですよね。どんなに買ってても。あの津波で全部一瞬にして亡くなったんだねって言って、本当に来てよかったって言ったんですよね。で、神様の働きのために用いるとき、私たちは、これ永遠に残ります。で、これ皆さんね、はっきり覚えてほしいんですね。で、日本人は永遠に残らないことのために、すごく多くのことを使ってなきゃいたします。ね、だからといって高いところから裁くのじゃなくて、痛みを持って、本当に福音を伝えていく必要があると思うんですね。ぜひね、これはクリスチャンの方はですね、これは警告だと思うんですね。もっと大きな地震が東京に来るというふうに私たちは示されていますので、ただまだ天皇陛下もプライベートでイエス様を信じたかもしれませんけど、公では告白しておりませんし、実際祭事をやっております。そして歴代の首相はどの首相も公で神様を信じて悔い改めをしておりませんので、はっきりと、ね、いつ裁かれても日本は文句言えない状況なわけですね。グドレアを堂々としてますから。ですから、やはりね、まだこれは警告ですよね。はっきりクリスチャンは目を覚まして、これからの終わりの時代に対して、本当にこう、永遠のためにぜひね、使ってほしいなというふうに思います。まあ、それで、あとカンボジアの方ですけど、証をしたらそれだけで時間がなくなりますので、今、さっき証してくださいましたけども、子供たちが本当に大きくなりまして、一番大きい子は18歳だと思ってたんですけど、ちょっといろんな事情があって、20歳だということが分かりました。で、一応18までが個人が受け取ると年齢なんですけど、年齢としてはですね、ただ18を過ぎても、一応9年生、高校3年生までは本人が希望すればいていいということになっております。で、その20歳の男の子も今中学3年生です。個人に来てから学校に来始めましたので。でもカンボジアでは普通です。で、18の男の子が2、3人いますけど、その子たちも1人は高校1年生、あとは中学2年生と中学3年生がいます。だから、個人に来た子供たちは個人に来るまで学校は行っておりませんので、個人に来てから学校行くようになってますので、今、20歳の男の子もまだ中学3年生なんですね。だから、まあ、あと3年間は本人が望めばいていいんですけども、本人がやはり20歳ということもあって、個人にいると、やはりいろんな規律があるわけですね。だからやっぱり20歳ぐらいになると自由になりたいじゃないですか。自分の好きなようにしたいし、そういうこともあって出たいということを言われたんですけど、出るとなると、田舎の家に帰らなきゃいけない。まあ、田舎の家っていうか、まあそういう感じですね。で、全く家も親もいない子もいますけれども、片親だけいる子もいるわけですね。でも、戻ったらもう学校は行けない。その田舎の近くのパブリック、公立の学校に行けるけど、いつか話しましたように、カンボジアの場合は、公立の学校っていうのはちゃんと教育ができないわけですね。特に田舎の方はね。これはだから、そしたら学校には行ったとしても続かないだろうし、行けなくなる可能性があるということでね。ちょっと将来がかなりシビアになるわけですね。あと3年間忍耐をして、高校3年まで出れば、大学でも留学でも、あるいは就職にしても、個人がいろいろサポートしていけるわけですね。まあ、そういう話をいろいろしまして、最初はですね、出たいって言ったんですけど、まあ最後の日にですね、向こうから来て、僕はやっぱり残ることにしたって、すごく笑顔でね、言っていました。で、さっきチラッとやりましたけど、男の子も女の子も、ある年齢になると反抗期になるんですね。例えば、うちの子供にはですね、教会学校ではですね、もうすごく愛想のいい子がいるんです。で、教会でも学校でも評判抜群の子がいるんですが、お家に帰ってきますとですね、それ以上は言えません。特に母親に対してはですね、もうすごいわけですね。甘えるからでしょうね。でもそれがあるから逆に外で、本当によくできるんだと思うんですね。同じように個人に来た子供たちも、個人が本当に良いになってきて、いわゆる外面のいい子っているじゃないですか。いい悪いじゃなくて、性格的に。でもやっぱり個人では、親に甘えるように、もう前田さんが可愛がりですから、かなり激しくぶつかるわけですね。でも前田さんも人間ですので、傷つきますので、そこでね、非常にこう、いろんな戦いが今許されてて、でも出るとね、出ていきませんみたいな感じになったりするわけですね。ね。でもちろん前田さんは大人ですから冷静にね、出ない方がいいって、ね、こうやるんですけども、そういうことがあって。でも今回行きましてお話をして、最後は、もうしばらく残って、忍耐を持って学びたいっていうことになって、ね、よかったなと思ってるんですね。で、まあそういうこともありました。で、ちょっと個人の働きが変わってきたのと、本当に広い場所に移らないと、ちょっと現実問題としていろいろ問題が起こるので、ぜひ皆さんですね、個人が新しい場所に移るようにお祈りしてくださり、思いになる方はね、学の対象に関わらず、本当に捧げてあげてほしいと思います。ね、よろしくお願いします。 まあ、ということがあります。それで、すいません、時間がないので聖書の方に行きますけれども、今日は、後でまた個人の話もします。ヤコブ書の1章の2節から、4節まで、キーワードは1つ目が試練、2つ目が喜び、3つ目が信仰と忍耐という、この言葉をキーワードに今日はお話をしたいと思っています。で、神様は私たちを祝福するために、名を持って選び出し、救い出してくださいました。覚えてください。神様は祝福しようとされます。でも、祝福される場合に多くの場合、困難や問題や試練がまずやってくることがある。それを通して神様は祝福を表していかれることが多いんですね。で、ここの時も書いてありますね。2節、私の兄弟たち、もちろん姉妹も含めてです。様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。様々な試練に遭うときはって書いてあるんですね。で、様々な試練だから、様々だから一つじゃない。様々な試練じゃない。様々な試練。一つじゃない。二つ以上ですね。だから、例えば健康の問題、経済の問題ね。あるいは家族の問題、家族だって親子問題、夫婦問題、もういろいろあるわけですね。あるいは仕事の問題とね。もういろんな問題がこう、ね、試練がこう、いっぺんにこう、降りかかってくるとき、普通はどうなるかって、一つでも試練が来たら、がっかりしたり、めいったりしませんか。でも、様々な試練ということは、もう、ものすごく気落ちしたり、もうなんかもう本当に嫌になったり、逆に腹が立ってしまったり、それは普通だと思うんですね。でも、様々な試練がやってきたときに、聖書は何て言ってるかって言ったら、この上もない喜びと思います。まあ、この上ですね。この上もないってこうやって手を伸ばすたびごとにいつも自分の背の低さを思うんですが、上がありますからね。でも上がないって言うんですね。上がない。何が言ったら、これ以上ない最高の喜びをしなさいって言ったわけですね。で、なんでそういうかというと、どんな試練も、神様が話題を持ってくることはありません。いいですか？これ間違いません。サタンがもたらすか、罪がもたらすんです。罪は悔い改めないといけません。でも、サタンであっても罪であったとしても、どんな試練や話題がやってきたとしても、神の許しの範囲の中なのです。で、神様は私たちを愛しておられて祝福しようとされてますから、それは、神の許しの範囲だから、きっとその試練の向こう側に、神様の用意している、もっと大きな祝福があるんですね。で、聖書には全てのことを働かせて生きとすると書いてあるから、私たちが、ですから、神様を信頼して、本当にその試練を、感謝し、喜ぶときに、その試練の向こう側にある神様の私の理解を超えるもっと大きな計画が全部益になって現れてくるんですね。だから感謝様であります。ね、これは今の説明、ね。じゃあ実際的な話をしたいと思います。本当はもうちょっと説明してから話す予定だったんですけど、時間がないので。ね、先週私は火曜日に帰ってまいりました。で、もともと長崎から行って長崎が金月しか飛んでないんです、中国にね。で、金曜日に飛んで月曜日に帰ってくる予定だったんですが、その中国の地から、プノンペンに飛ぶ飛行機がですね、それは行きよかったんです。帰りが日曜日の夜の予定だったんですけども、日曜日の夜がですね、2月の末に頼んだら、3月1日にキャンセルされたんですね。そのフライトはなくなりました。で、月曜日か木曜日しか飛びませんということで、まあ月曜日になったんで、1日伸びたんだ。一日伸びた結果、ね、一日伸びたので宿泊しなきゃいけないので5000円分引きますって言われたんですね。すごく良かったんですよ。私はその方が助かりました。ね、で、そしてしかも、長崎は月曜日しか飛ばないので福岡に飛ぶことになったんですね。で、福岡長崎間のバス券を用意するって言われたからですね。まあ、バス券は2500円するんですけども、まあ、回数券買うと2000円だから、2000円でいいからもう2000円割り引いてくれって言ったんです。バス券はいらないから。で、2000円割り引いてくれて7000円割り引きになったんです。で、今回は、中国経由してプノンペン行くのに往復で57,060円という超破格で行きましたよね。往復でね。まあ、行ってきたんですけども。で、福岡に戻ってきたんだ。で、私の妻が車で迎えに来てくださいまして、荷物を乗せて私は木山まで行って、木山で降りて、木山から鹿児島行きのバスに乗って鹿児島に行ったんですね。だからで、鹿児島から宮崎行って、で宮崎から熊本行って帰ってきたのは木曜日の夜なんですね。まあ、それまでずっと待ったんですけども。で、それで宮崎行った時ですね、宮崎の牧師の南くん、彼はミスターケンタッキーというニックネームを持ってますけれども、復活してまいりましたね。また生きた証が聞けました。ちょっとひどく感動したのでね、お話したいんですけれども、前編はちょっともう皆さん前話したことのある話なんですけど、後編がありますのでね。で、何かというと、南くんはですね、ケンタッキーで佐賀、長崎、宮崎としてきまして、そしてご存知のように、去年と、一昨年そのケンタッキーの作るやつでね、2年連続全国2位になったんですけども、上の方がいるんですね。で、店長の上にエリアマネージャーというのがいて、その上に課長と部長がいるのかな。で、もっと上に次長というのがいて、これはものすごく上の人です。 というのはもっと全国的なレベルでの上の人ね。その人が彼を見込んでくれたんです。ね、南君はね。わざわざその店までやってきて、直々にね、ちょっとね、君に頼みがあるって言ってね、何があったんですね。今度、宮崎の日南というところに新しい店舗を出すと。これちょっと数ヶ月、去年の話ね、去年。去年ね、彼に直々にね、出す。ついては君を店長に抜擢したいと。君はずっとアルバイトできてるから、ケンタッキーでは、正社員になった後、2、3年して、副店長になって1年して、店長になるっていう一つの、暗黙のルールみたいなのあるんですね。でもずっとやってきてるけど、もう君はキャリアだし、私がもう特別に見込んだので、明日から社員になって。そして2、3ヶ月後には店を開拓するので、もう店が始まると同時に、もう店長として君を抜擢するから、ね。もうそれで頼みたいと。で、社員になったら、当然、給料は時給じゃなくなって給料となるし、有給も出るし、保険もつくし、もう一つは、ボーナスも出る。ね。で、こう言ったんです。で、ちょうどその時、南君は二人目のゆいちゃんが生まれた直後だったんですね。子供がいる時なんです。お金がいる時だったんですね。それで、でも彼は言ったん、いや、私は牧師だから、日曜日できません。ファーストフードで日曜日出勤できないともう終わりだから、言ったんです。だもう知っておられて、もう彼はもうちゃんと牧師って言うかみんな知ってるわけですね。もう分かってると。ね。もう君は信頼して、ね、日曜日出なくてもいい。その代わりきちんとシフトを組んで、責任を持って、もっと人やって、ちゃんとやってくれと。君がどこでどう休むかはもう口は出さない。任せるから。だから、頼む。すごいですね。そこまで見込まれたんですよね。で、彼はね、一瞬これは揺らいだんですって。でも、祈った時にね、彼は責任がある人なんです。責任がある人はね、店長ってなれば、責任が伴うじゃないですか。で、彼は牧師なんですよね。祈った時に自分は牧師だと。違うことに対する責任をね、取ってしかもお金をもらった場合には、責任が伴うから牧師のことをできなくなることができるでしょう。で、祈った時にどうしてもね、神様がね、あなたは牧師です。もちろんそうですって言ってね。でね、丁重な答えしたんですって、ありがとうございますって。でもどうしても僕は、牧師として、なのでアルバイトのままでやらせてくださいって言ったらね、皆さんそういう時どうなるかわかります？次長が直々に見込んでくれたの、丁重に断ったというのをね、蹴飛ばしたわけでしょ、悪く言えば。で、丁重に断ったんですよ。でも、ね、結果的にはね、そういう時はですね、逆が起こるのです。その次の日からね、次長は滅多に来ないからいいんですけどね、怒っちゃってね、全く無視でしょ。次長は滅多に来ないんですけど、その店の人全員がね、店長から始め、彼はね、もうね、バカなやつだって、なんであんな大事な人を断ったんだって無視して。それでね、彼はシフトマネージャーってアルバイトの中で一番偉くて、シフト組む人の二人のうちの一人なんですね。ところがね、そのアルバイトまでね、彼の言うことを聞かなくなって、オーダーを取らなくて無視し始めたんですって。私はその瞬間分かったんです。おそらく上からのオーダーで彼を辞めさせろと。でも辞めさせれないから自分から辞めるように仕向けろっていうオーダーが出たんだと私はすぐ思ったんです。悲しげでの中ってそういうところいくらでもあるから。それで、でも彼はそう思ってなかったみたいですね。でも後で分かりました。やっぱりそうだったんですね。それでね、だからみんなも彼を無視するして、本当になんか職場にいてもなんかいたたまれないような状況になったんですって。ね、でも彼はね、そこで感謝したわけです。で感謝しながらでもやっぱりいたたまれなかったんですって。ね、そして、白馬スネルボイキャンプに行ったわけですよ、3月の頭に。ね、もうね、こうね、3ヶ月間経ってね、感謝しつつね。そして行ったらですね、白馬スネルボイキャンプでね、映像コンテストの今年からあったんです。それに、神立牧師はちょうど今月号の雲の字に書いてます、ちょうど。出してた映像がある。それは何かあったら、証なんです、これは。赤い車をね、持ってたんだけど、ある日、子供に勉強してたら、その赤い、外でドスーンとすごい音がしたんですって。デンバーね、雪が降ってた冬です。ね。そして、でもドスンと音がしたけど、別に何もないだろうと思って、そのまま教えてたんですって。で、しばらく経って、友達が訪ねてきたんですって。で、いきなり、どうしたの車って言ったんですって。どうしたのってどうしたのって。いや、あなた、窓ガラス割られてるよってびっくりして出て行ったら窓ガラスを割って、中の、なんだっけ、ステレオかなんかありますよね。あれをごそっと持って行ってたんですって。まあ、アメリカでは悲しいけどこういうことあるんですね、いくらでもね。と思ったんだ。で、で、彼女はすぐにびっくりしてですね。それで、でも言ってました。すぐにちょっと奥の部屋に入って、ね、踊って喜んだんですって。ここら辺が神だって牧師ですよね。踊って喜んで感謝したんですね。見事にしたかったんです。もうがっかりしたけどね、あえて。ほいでその後、次の日、その、警察に届けを出しに行くんですけど、普通は15分で行けるところは豪雪で1時間以上かかった。で、その窓ガラスにビニールを貼って、ほいで行ったそうですね。その間、賛美と感謝をしながらね、もうずっと渋滞だからね、もう手を叩いたり、も 潜ったりですね、こうもう本当にやったんです。そしたらね、面白くってました。1時間ぐらいずっとやってたらね、最後の方でものすごい喜びが来たんですって。で、26世人が殉教できたのはよくわからなかったけど、このいう喜びがあったから殉教できたんじゃないか、あの殉教師たちはこういう喜び持ってたんじゃないかと思えるぐらい喜びがこう溢れてきたんですって。それが証されてました。ね、そして3年間でもその電気系統を持っていかれたからティッシュをそこに置いとかないと動かないんですって。嘘みたいなことの話、なんでティッシュなのか知らないけど、ティッシュなくなのか知らないけど、ね、それいろいろね。でも3年経った時に、3年間ずっと感謝しながら乗り続けたそうです。3年経った時にある方が車廃車の時に献金くださったんです。300万して日本の車を買ってくださいって、でトヨタの車を買われたんですね。で、日本の車はアメリカでは外車なんです。で、本人が言ってました。で、祝福されたって証だったんですけど、まあ今さらって言いましたけど、まあ読んでみてください。その絵を見ると感動しますから。エリシャ牧師は、熊本のエリシャ牧師は、一番あれが良かったって言ってましたよね。その証を聞いた時に彼は、どこで感動したかというと、そのね、分かった時にすぐ奥の部屋に行って踊ったって話を聞いた時に、さらって言われたんです。全然さらっと。もう本当にさらって言われただけで、聞き逃した人もいるかと思うんですね。だから彼は、その言葉がドドーンできたんですね。そうだ、感謝はしてたけど本気になって喜んではいなかったって、よしやろうと思ったんですって。そしてこの御言葉通りですね、彼はですね、そのみんなが冷たくすること、で断ったばかりにそうなった。で、時代はちょっと迷いがあった。お金がいっぱいいるでしょ、子供生まれた後受けてもよかったのかなってふっと迷いもあったそうです。時々ね、おいでね、言ってましたよ。店の人にも誰にも知られず、で南君は奥さんとすごい仲良くて、大体奥さんと祈るんですけど、奥さんにも知らないであれ、だから店の人も見てなかった、そして妻も見ていません、でも神は見ておられました。いや、かっこよかった今回は。本当に神様の前で彼は踊ったんですね。1時間近くこうね、その時にさっき の18番の両手を上げてってね、聖なる肩を叩いよ、あれは賛美しながら踊り始めて、途中からもうこうって喜んで感謝したんですって、自分のできる精一杯で。そしたらね、すごい部屋が来て、ね、思ったんですよ。これでよかったんだって、これでよかったんだって、間違ってない、これでよかったんだってこう確信が来たんですって。で、職場に行っても、5日にキャンプが終わります。で、私が話を聞いたのは16日なんですけど、職場に行ったら、じゃあすぐ変わったかというと相変わらず冷たかったんですって。ところがね、16日だから10日間の間にですよ、次長が久しぶりに来たんですって。会いたくなかった。次長さんが来てですね、会いたくないのに次長さんがね、南君って言うんですって。へえと思って行ったんですって。そしたらですね、次長がいきなりね、南君を呼んでですね、店の雰囲気はどうって言うからね、よくない、良いわけはないでしょ、そういう状況だから、いや、よくありませんねって正直言ったんですって。あ、そうかって。実は、その、シフトマネージャーが二人いるんですけど、もう一人の方が辞めることになって、これから知ってたんです。それ以外にも、もう古くからいるキャリアの人が、ベテランの人が二人、突然辞めることになったんですって。それは知らなかったから。で、三人辞めるんです。で、これはみんな経験者なんですよね。これが3人気に並べるとね、困るわけで、店が。それで、その次長さんは来て言ったわけですね。で、本当にね、冷たくしていろいろやって申し訳なかった。実は、君を辞めさせようと思っていろいろやってたんだって。本当に許してほしいって、いきなり謝ったんですって。びっくりしたって。で、その後に、実はそのエリアマネージャー、シフトマネージャーともう二人この人たち辞める。知らなかった。へえ、そうですかって。で、もし君に会えたら店がもうできなくなると、申し訳ないんだけれども辞めないでくれって。別に辞めようと思ってない。だけどね、辞めないでくれって頼まれたの。びっくりしたってね、次長ですよ、ものすごい偉い人ですよ、ね、で、ああって言ったらね、そして言ったの、実は給料は750円が時給で、シフトマネージャーで50円ついて800円なんですね。それもシフトマネージャーの分をなくして750円に落とそうとしたそうです。そこまで言わなくていいのにね、次長さんも正直な人ですね。実は、言ったんですよ。聞いてもらうんです。向こうが話すよ。実は、給料も下げてね。それで辞めさせようと思ってたんだって。750円にして。本当に申し訳なかったって。また謝るんですって。ついては、ね、続けてほしいって。その代わり、時給を100円上げて、900円にする。だから、よろしく頼むって、次長の方が頭を下げたんですって。向こうから給料を上げてきて。これ現実ですよ。びっくりし、感動しましたよね。って。いやね。彼は言ってたんですね。私は踊っただけでした。でも、御言葉にしたかったんですね。 本当にその中で彼は、ね、やったんですけれども、で誰も知りません、ケンタッキーの人は。奥さんも知りません、家族の誰も知りません、ハトちゃんもユイちゃんも知りません。でも神様は彼が神の前に喜んだことを見ておられました。そして手を伸ばされたんです。で次長が自ら向こうから出向いてきて頭を下げて謝って時給を上げてくれたんです。で900円といえばね、東京の都心部だったらね、若い子でももらうかもしれませんが、こっちではないですからね。わかりました、佐賀宮田、長崎宮崎とアルバイトしてきたけど900円は今までで最高だって彼にしてみればね、これその時給なんですよね。あれは大きかったと思いますよね。そしたらね、すごいなと思ったんですよね。だからね、御言葉に従うとき、その向こうにある計画なんですね。最悪でしょ、だって。もうやめさせようとされてる。でも逆転が起こったわけです。で皆さん、私の人生にも様々な試練って来るんです。でも私たちが、その向こう側にある神の計画を分からなくても信じて、喜び感謝していくときにね、神の手が動き出すんですよ。ね、どうぞ覚えてください。そして、もうちょっとだけね、もうちょっと12時過ぎてますから、さらっとありますけど、この次に公開である。信仰が試されると忍耐が生じるということはあなた方は必要からです。その忍耐を完全に働かせなさいと。ここで信仰って書いてありますけど、ここで言う信仰は、つまり、この上もなく喜ぶことです。この上なく喜べば、今回はね、5日に聞いて、いつしたのか知りませんけど、16日前だからそんな長くなかった。でも、ある場合には、じゃあ、喜ぼう、感謝しようって、喜んで感謝して、もう次の瞬間逆に起こることもあるけれども、ある場合には時間なんですよね。待たされることがあるんです。一週間、一回と一年って。これ忍耐なんだ、これ。で、ここで忍耐。皆さんね、忍耐って楽しくないんです。忍耐好きな人いないでしょ？聞いてみようかね。忍耐好きな人。もしいたら私が受けるべき忍耐全部プレゼントします。忍耐は楽しくないですよね、そんなのね。でも皆さん、忍耐は、学んだ人は宝なんです、これは。目に見えない、非常に大きな財産です。忍耐を学んだ信仰は本物です。これは大きな実をつけ始めます。秋元牧師はですね、22歳の時に奥山実宣教師のインドネシアの報告で献身したんです。インドネシアの宣教師として。ところが、37歳まで、彼は15年間、いつも言ってますように、関東から行ったことがなかったんです。箱根まで。飛行機乗ったことも一回もなかったんです。初めて飛行機乗るときに ね、飛行機乗らない記録を作ってやろうかと思って意地になったって。だ神様言われた。数え切れないぐらい飛行機に乗るからつまらないことは言うなって。ほんで乗ったって言ってましたよね。37歳のときにね。長崎から熊本から乗ったんですね。東京行きの飛行機にね。で、15年間そうだったの。でもインドネシアにはね、それから海外頻繁に行き始めたのに、アメリカも行った、アジアも行った、ヨーロッパもアフリカも行った、ね、オーストラリア大陸以外全てのところに頻繁に行き始めたのに、インドネシアにだけは行かなかったんです。50歳まで。28年後に初めてインドネシアが成就するんですよ。面白いですね。15年間待たされて、一番最初の示しまで28年間なんですよ。忍耐を学ぶわけです。忍耐を学んだから逆に強いですよね。いっぱい神の技を今見始めてますよね。皆さん、忍耐を通して間違いで私は出られるんです。ただしね、すいません、時間がありませんので、もう結論だけ言いますが、じゃあ忍耐、喜びながら忍耐するときね、何が忍耐を私たち忍耐する力を与えるかというとね、実はね、さっき言いました幻なんです。神の幻を持っているとき私たちは喜びながら忍耐できるんですけど、それがないときにね、目の前のことに翻弄されるんです。さっきお話ししましたその個人の男の子はもう携帯を持ってもっと自由にしたい、外に行ってもっと自由になりたい、ね、で頭で分かったのに家に帰ったらもう学校には行ったとしても行けなくなるって分かってるわけですよ。でももうこんな嫌だ、もう目の前今のことを考えてもっと自由になりたい、もっとこうしたい、愛したいってのがあるわけですよ。将来に対する夢や幻がなかったらもう今の目の前のことや今のことで翻弄されるんです。でも神様が与えてくださってる幻を持ったとき、人は目の前のことに翻弄されなくて、目の前のどんな困難や苦しみがあってもその中で喜びながらそこを超えていけるんですね。忍耐を働かせれるんです。神の幻を持っている人は。すごく大きいんですね。で、今回、白馬戦後キャンプで言われたのはね、思い出してください。明かしたでしょ？老人よ大将よだけ。ね、中年よ大将よだけ。青年よ大将よだけだったんですけれども、大使ってのは幻です。あれ、インクライストって言ってますかね。ボーイズビーアンビシャス、インクライストなんですね。で日本にはインクライスト取りますけど、あれ、インクライストなんです。クラウカースってクリスチャンでしたから。キリストにあって大将よだけ。キリストにある幻を持ちなさいってことなんです。で、キリストにある幻を私たちが受けているならば、 試練や困難が来ても、その向こうにある神の幻を見て、喜びながら進んでいけるんですね。これはどうぞ覚えてください。ただね、神様はお一人お一人に例外なく、神様の計画と幻を用意しておられます。それは本当に素晴らしいものです。それはね、受け取って進んでいってほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、少し駆け足にはなりましたけれども、御言葉をありがとうございます。私の人生にはいろんな試練が許されることがあります。一つではなく、二つではなく、いくつもの試練が同時に来ることもあります。正直、感情はがっかりします。痛みます。落ち込みます。でも、その感情に振り回されないで、感情を横に置いて私たちが喜ぶことを選んでいくことができるように、どうぞ導いてください。そして、本当にその時に、神様が働いてくださるその御業を共に見ていくことができるように、力強みと思って導いてください。私はすぐにそうなることを期待しますし、あなたはすぐにできる方です。でも時として忍耐を学ばせるために、あれ時間がかかることがあります。その時正直言って、もう忍耐は切れそうになりますが、神様の幻をいただいて、私たちが忍耐を働かせて、神の勝利を見るまで、その幻を持って進んでいけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りの時を持ちたいと思いますけど、お一人お一人ですね、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔やむ時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを、自分のことでも家族友人のことでも結構です。あなたの願いを神様の前に差し出してください。病気の問題、経済の問題、心の問題、このいろんなことをですね、主はどんなことでも喜んで聞いて答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスは名によって父なる神の御元に出てまいりました。お一人お一人にあなたが豊かに触れてくださり、働いてくださり、その祈りに応えてください。体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放し、お仕事や学業を祝福し、お一人の家庭を祝福し、あなたの御業を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。よっされよ、よっしゃって命ずる。腰の痛み、肩の痛み、背中の痛み、消えてなくなれ。指の調子が悪い方、その指に塩を触れてください。また捻挫した方はそこに触れてください。イエス・キリストによって、よっしゃよ。不眠症、それから最近昼夜がちょっと逆転しかかってる人、あと統合失調症、躁うつ病、対人恐怖症、不安神経症、イエス様、これらの病気の方々に触れてくださり、神様の愛を添えてください。全く愛を恐ろしめたします。イエス様って恐れをその人の力出ていけ。心の山、イエス様の愛によって、恵みによって、キリストへ去ってめでる。やっせよ、やっせよ、やっせよ。偶像礼拝の影響を受けている霊的な縛りをイエス様って完全に断ち切る。あらぶらぶらぶらぶら。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。お一人お一人にあなたは触れ、働いてください。経済を祝福し、健康を祝福し、お仕事とか業を祝福してください。だから新しい場所に踏み出すんですけれども、ある方はちょっと恐れがありますが、恐れることは何もありません。その場所でしっかり身体なる教会につながりなさい。それがあなたを守り支えます。またある方は恐れてはいないんですけれども、なんかこう新しい場所に行くことに対してこう続くかなと思っている方がいらっしゃるんですけれども、私はあなたにそこで新しいことを与えよう。今までやったことのなかったことですけど、それが来た時に恐れないで踏み出しなさい。それを通してあなたは非常に豊かな祝福を受けると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。最後の一人一人の願いと求めに応えて、あなたは豊かな見ておいて導いてください。イエス様、和解を与えてください。すごく誤解を受けている方がいらっしゃいます。これは十字架です。あなたはこう一生懸命言い訳をするんではなくて、その誤解を甘んじて受けて徹底して感謝し喜びなさい。そしてその背後にある敵の働きに対して神の勝利を宣言しなさい。神がこのことに勝利して全部益にしてくださると告白しながら感謝し喜びなさい。はっきりと神様はその中であなたに勝利を与えられます。信仰を通しての勝利を見せてくださいます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。お一人お一人の体と心と霊に触れ、また家庭に触れ、職場に触れ、あなたの勝利を表してください。あなたの癒しを与えてください。ありがとうございます。イエス・キリストの名によって、癒しされよ、癒しされよ、癒しされよ。イエス・キリストの名によって、 その健康を回復させ、心を回復させ、家庭を回復させ、夫婦親子を回復してください。イエス様っていらっしゃるよ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。それでは、報告の方をよろしく。